やっぱり噂には聞いてましたけど、混んでるっていうのは本当に混んでる、想像以上に混んでました。あの9月に上海万博行った時にパビリオンで1時間待ち、まあ、本当 3,4 時間待ちです。さすがにそこまではないですけど、ただ家屋でね1時間待ちあったし、20分待ちみたいなのもいくつかあって、まあそれがねすっごいまあ有名な作家であるとか、まあ素晴らしい作品であるならともかく、まあ正直そこまでとは思えないのでも、まあ、それぐらいの街が出るっていうのは、まあ興行的には成功だと思いますけど、やっぱお客さんが想定以上に来ているけど、まあなかなか、まあ、フラストレーションはやっぱたまりますよね。でまあただ、さっきちょっと祭りの話出てましたけど、まあやっぱ祭りがなくなっている現代において、こういうアートイベントは一種の祭り的な機能を確かに持っているけど、従来の祭りは完全に地域共同体に根付いて行われていたので、まあ、そこまで、今あるアートイベントが地域につながるかどうかはよくわからない。本当にそこまで地域につながれば本当に違う形の祭りとして定着していくかもしれないけど、まあ、そういう、まあ、未来もあるかもしれないので、まあ、あんまり悲観的にはならずに見ようと思いますけど、まあ、まだ今はやっぱり明らかにベネッセとか、まあ、一部のところは頑張ってサポートしているところでなんとか成立しているけど、そこまではまだなかなかつながらないですよね。ただ一方でそれとは全く違うオルタナティブの未来の選択として、一方でシステムとしてのアートイベントもまた人がいっぱい来るというのは、みんなアイストリエンナーレだって想定以上の人が来ているし、1月までだってまあまあ、まあ回すのは大変だけど、まあ、それなりには人は来ているという意味では、かつての万博みたいに大阪万博をやったらすごい人が来て、まあ、それでノウハウを覚えて日本各地で地方博を70年代80年代90年代とも仲間形骸化しても続けていって、それを広告代理店が仕切って、はっきり言ってクオリティはどんどん低くなっているというようなことが万博地方博で起きたのと同じようなことももちろん起きかねない、まあ、こういうアートイベントやったらいろんなところ多分地方が視察に行って、じゃあ俺が街でもやってみようと、というシステムだけは、まあ、コピーは簡単ですけど、まあ、そのクオリティだとか志のコピーは実は一番大変なとこだけど、形だけは簡単なので、まあ、一方ですごい、形骸化して広がるという未来もあるかもしれないと思いました。で、まあ、そういう意味ではどっちに転がるかわからないですけど、あと、まあ、もう一つ、今回あまりに人がいっぱい来てるのを見てちょっと思い出したのは、ジャン・ボードリアールっていうフランスの現代思想家がいるんですけど、彼が、パリにポンピドーセンターができた時にね、ポンピドーセンターは70年代 の終わりにパリのど真ん中にできて、まあ、今でこそパリに行ったら観光名所の一つだし、現代アート、建築、デザインを含めた様々なコレクションとアーカイブが非常に充実している大変重要な拠点ですけど、できた当初は、まあ、やっぱりパリの街にはそぐわないという批判もあったし、まあ、いろいろこう物議を醸し出したものなんですよね。で、それができた時に、まあ、ボードリアールがね、ちょっと正確にどういう文脈で言ったか覚えてないんで、ちょっとやや引用、するのは不適切かもしれないんですけども、当時、まあ、ボーブールってチキンできたので、ボーブールをぶっ潰せみたいなタイトルのテキストで書いてるんですが、ポンピドーセンターを批判したかったら、どうするかと。ポンピドーセンターが文化的にどうだとか政治的などうだこうだとか言うんじゃなくて、みんなでポンピドーセンターに押しかけると。とにかくみんなでポンピドーセンターに押しかけて、ポンピドーセンターの柱がないフラットなスラブに全員でね立って、全員で一斉にジャンプして着した瞬間にポンピドーセンターぶっ潰れるっていう、まあ、ちょっと冗談めいたエッセイというか評論書いていて、まあ、そういう意味で実はそのいっぱい人が来るっていうことは工業的には成功なんだけど、いっぱい来ることによってそれがこう自己破壊するみたいなね、何かするような、まあ、それはだから今回多分ギリギリのラインにあると思うんですけど、まあ、あんまりうんざりするような経験をするともういいやみたいなとか、あるいは瀬戸内の島の人がね、こんなに人が来て我々の生活が破壊するんだったらもういいやと思うかもしれないみたいな意味で、 想定以上に人が来るっていうことの持ってる破壊力もまた一方でちょっと考えさせられるイベントでした。
はい、では今広島国際大学の2人が合流しましたので、ちょっと振ってみたいんですけれども、今はですね、今回2日間、1日ですか、いろいろこう皆さんで回ってですね、例えば疲れましたとか、もしくは非常に効率が、チャーターの船もありましたので効率が良かったとか、いろいろとこう思うところがあると思うんですね。で、そういうところをですね、で、町自体、島自体に対する感想でも何でも構いませんので、ストレートにそういう思うことを、順番にお話しいただければと思います。まず、所属と、お名前の方からお願いします。
広島国際大学工学部建築学科の谷村隆です。もう続いて、そうですか、
谷村先生ですね。
そうです、はい、谷村先生、先生はい、教員をしてます。はい、で、私は昨日深夜から参加させていただいているので、今日一日、見て回るツアーを参加させていただいたんですけども、そうですね、どのようなお話をされたのか、ちょっと今参加したのでちょっと流れ分かんないんですけど、私自身が感じた率直な感想としては、一つは本当にちょっと今の話の流れを引き継ぐと、たくさんの方が来ているなと。で、その中でも女性っていうんですかね、若い女性が多いなっていうのが一つ気づいたこととしてあって、で、特にこう連れ立って皆さん来ていると。で、そういう関心があって行動力があるっていう、なんか一つそこに可能性だったり、なんかこう今後の展開みたいなのあるのかなっていうのが一つ思ったのと、で、もう一つは本当にそのイベントとしてすごく成功してるんだなっていうのがある一方で、多分この期間限定っていうイベントの持ってる性質上、ここから期間が終わって人がいなくなった時にどうなるのかなっていうのはやっぱり考えざるを得ないというか、そういうイメージを一方で持ちました。で、あとそうですね、そう感じざるを得ないのは、こう一つはもともとその会場となっている場所の建物だったり、一軒一軒美術作品が展示されている場所っていうのは当初多分廃墟であったというところに作品が入っている。で、それはイコール人がやっぱりどんどん住んでいってないっていう現実ですよね。で、もう一つは旦那畑だったり、そういうこう景色があるんですけども、それもこう畑の手をなしてない、一見見るとなんかこう草花が咲いてて綺麗にも見えるんですけど、よく考えるとこれってもうやっぱり誰も維持管理できてないんだなと。で、そういう意味で言うとイベントとしての成功と、一方でこの地域として今後どういう可能性とか展開があるのかなというのは少し船に乗りながら自分なりに考えないといけないのかなというふうに思いました。はい、私からは以上です。
広島国際大学建築学科3年、広島建築系学生団体スケール代表の吉岡です。今回この瀬戸内国際芸術祭のツアーに参加して、ちょっと驚いたというか、私広島出身なんで、瀬戸内の島々っていうのは、広島にも同じようにありますよね、あります。で、そこで、例えば広島で、私ちょっとイベントとかを企画してる団体してますんで、その同じ企画する側からして考えてみたんですけど、同じ広島でもし同じようなイベントを企画したらどうなるかとか、そういうことをちょっと考えながらやってたんですけど、でもきっと、もしかしたら岡山だからこそこんだけ人が来るっていうのもあるのかなと思いました。で、広島だと、なんていうんですかね、ちょっと県民性がちょっと岡山と違ったりするんで、広島だともしかしたらここまで成功しないんじゃないかなっていう感じでちょっと見たんですけど、でも本当、今回参加してみてびっくりしたのが、人がすごく多く、なんか帰るための船のために整理券並ぶみたいな、そこまで人が来るっていうのにちょっと正直びっくりしました。で、また面白いなと思ったのが、一つの場所ではなくて、いろんな島々、いろんな町、その全体で イベントになっているっていうのが面白いなと思いました。以上です。
今日はいつかこの日が来るんだなと思ってたのは、カラオケやるときに、さっきカラオケ五十嵐さんとか彦坂さんと歌ってて、なんていうかな、その参加してくれた皆さんが歌える曲がなかったっていうのは、もう僕たちは全部ほとんど大体わかるんだけれど、チェッカーズとかプリンセスプリンセスとか、80年代のギリギリね、90年代入ってる前ぐらいまでは入ってたから、当たり前のように僕のこう時代が今もずっと続いてたと思ってたんだけれど、今日参加してくれた子たちとこうドレンスルーで言ったら、知らないってみんな、まあ、当たり前のようにみんな知らなくて、恥ずかしいのかな、みんな知らなくって、で、まあ、プリンセスプリンセスの M っていうのが多分一番新しいかなと思って、最近のかなと思って、で女の子も聞いたら、ようやくマイク握ってくれて、歌いたくないわけじゃなくて、歌いたいんだけれど確かに歌える曲がなかったっていうことを発見した時に、いつかこの日来るんだろうなと思ったんだけれど、その日が今日やっとうとう来てしまったっていうこと。もう一つは、まあ、そういう時はどんどん経っていくんだけれども、さっき今隣にいる僕の大学の1年生の佐野くんと風呂入ってた時に、僕は今日結構歩いたんですね。で、昨日も結構歩いて、昨日の昼にアート作品の風呂に入ったもんだから、それから昨日ジャグジー入らずにそのまま寝てたから、まあ体洗ってたら結構撥水してたんですね結構歩いたし、なんかまあ手島美術館の状態だったんですよ。だったんだけど、パッとで、ね、こうギャーギャー話しながら語り合って、手島美術館どうだったって話とかしながら、後ろ見た時の佐野くんの背中もっと綺麗に撥水しててだからその微細なね、産毛が水弾いてたんだよね。それ見た時に、あ、手島美術館の次もまたあるんだなということを感じてそうだから、ね、新しい歴史ってどんどんできていくんだけど、まあ、それいつか来るんだなと思って、今日参加してくれた子たちの次の人世代というかね、なんかそういう時がいつか来るんだなって、でその日が次の僕の、なんていうかな、一つの定点になっていくんかなっていうふうに感じながら、今日の日を迎えました。
では、彦坂さん大丈夫ですか？
とにかく、こういうなんていうか、美術館とかギャラリーの外でこういう展覧会やっていくっていうの流れというのは、まあ私なんかは知ってると1955年か56年に具体美術協会が野外でやった展覧会が、多分世界的にもそれが一番早い例の一つだったんだろうと思うんですけど、その後まあいろんなものをやってきてて、まあ最近で言えばだから越後妻取れないとかあって、それで今度の瀬戸内になって、まあ、かなりだから時間が流れてきてて、50年以上の時間が流れてきてて、こうなんとかある意味でこう前衛性というか、そのがなくなってきてるっていうんですか、だから具体なんかだと初めて、まあ、屋外に出て美術作品を作っていく、でその中で、従来の絵画とか彫刻という枠組みを超えていくっていうような、もっとその場合に非常にささやかでお金もかかってないこうものなんだけども、それなりのこう新しさっていうかね、それがあるんだけども、もう散々にやられてきてて、それでそれを見てまたリメイクしていくっていうような繰り返しが起きてきてるから、それはいけないって言ってるんじゃないんだけども、どうしても そういう意味でこう一つの制度になってきちゃっていて、でだからまあそれが今度のその、ナイトレイさんのトニー石田さんの作品のように非常にお金のかかったものっていうのもたくさん、まあ、いくつも出てきてるわけですよね。だからまあそれで この瀬戸内の場合に越後妻井と違うのは、越後妻井の場合には1回転から全部4回見てますけども、車が使えたんですよね。これ会場の瀬戸内という会場の線もあるので、観客が必ずしも自動車で来て観客の自己責任でもって移動していくというその自由度がないので、その辺も果たしてなんていうのかな、どうするんだろうっていうような 思いで見ました。
ありがとうございます。
いやね、だから大変ですよねこれ。
入場制限した
り、だから今回見てたくさん来て、かなりみんなその悲鳴上がってるわけですよね。その、1時間待ち2時間待ち並んでて、それでしかも自由に動けないから、そうすると、まあ、今後こう繰り返しもしやっていくんだったら、その海上交通をもう少し便数増やしていくとか、中での移動の仕方ももうちょっと、島の中での移動の仕方ももうちょっと考えていくとかっていうふうに、マネジメントをよっぽど考えていかなきゃいけないわけですよね。でそういう形でこう続いていくものなのか、まあ、日本でやってるっていうせいもあるんですけど、その制度的に果たして日本っていうのは継続できるんだろうかという疑いがあるわけですね。日本の、まあ、美術制度もそうですけど、日本の場合には、例えば昔あったユミニアンデパンダンっていうのはやっぱりこう1963年でもう終わって、64年だともうやらないって言い始めるわけですよね。あの毎日新聞社がやったその、国際ビエンナーレとか、その国内展もそうですが、毎日現代美術展っていうのも石油ショックがあると消えてしまうわけですね。たくさんの制度が消えてきているので、安定して続くっていうことがなかなか信じられないわけですよね。だからそういうことの不安というか、だからそういう意味ではこれだけの人がたくさん来れば来るほど、果たしてそれをその一つの制度として文化としてというかね、安定した形になし得るのかどうか、だからまあ今回でもあの責任者の一人の中に北川フラムさんがいるわけだけど、まあ、北川フラムさんという個人の、カリスマ的な個人のキューレーターの、範囲を超えて、つまり一つの制度としてこう安定力をね、仕事つまりも瀬戸内もそうですけど、持っていけるのかどうかということを、まあ、見守るしかないんですけど、とにかくこう言っても何も始まらないので、私のレベルで言えば、だからまあそういう不安を持ちながら見たという感想です。
舞台って公演でやったんでしたっけ？
そうですね、
公演ですね。で舞台はまあやっぱ当時の非常に前衛で、まあ当時はそんなにいわゆるモダンアートの箱自体も整備されてない時代だし、うん、まあ、そういう意味では必然的にオルタナティブで公園使って展示みたいなのがあったと思うんですけど、まあ越後妻とかそういう瀬戸内国際芸術祭とかは、まあ、まあ一方でこの試み自体の前衛性は、まあ少なくともあの 最初期にはあるとは思うんですけど、やっぱり世界にもやっぱ類例がないことをとりあえず始めたと。ただまあ個別の作品についてはまあどうなるかについてはまあ難しいと思うんですけど、そのさっきちょっと彦坂さんいない時にまあ継続するねモデルとして、いや本当に地域共同体と結びついた祭りのオルタナティブになるか、あるいは本当に広告代理店とか入ってもう形骸化したシステムとして、もうかつての地方博がなんかもうクリエイティビティを失っても継続していったような状態になるかっていうと、両方とも前衛性が失われてるんですよね、そのモデルでいうと。そうするとこういうイベントを継続していった時に、一方で前衛性っていうのは担保することが可能なんですかね。
まあ、そのドイツのカッセルがやっている、まあ、あの場合には、まあ、多分 4,5 年に1回ぐらいの形になっちゃってますけれども、であの場合にまあ、ドイツ前衛美術を弾圧したのナチスドイツという問題があって、で戦後に、そういう形でカッセルって非常に平凡な街が、大規模な現代美術展をやってきてるわけですね。でアルバニア手を返しなお変え、前衛性をこう保持するためにやってきて、まあキューレーターというかトップの人を、例えば前々回はアフリカのナイジェリアだったと思いますけど、黒人の人がやって、それなりにこうすごいですし、いつあったか忘れましたが、フランスの女性がやったやつもありましたし、こう国境を越えて展開していくわけですけど、日本の場合に外国人にトップを取らせてやらせていくっていうようなことが、うん、そのまあそういう試みがゼロだったわけじゃないですけども、まあ今後そういうことができるというふうにも思えない ので、でそれとまあ北野フラムさんがやってきたことっていうのは、まあ、1回目が僕は一番歓喜だったと思います、うん、結局方向人としては、これで 1,2,3,4,5回ですよね、その1月前と続けてという数を考えて5回続けていく中で、まあ、外国人の作家を連れてくる量っていうのは、まあ、相対的に減ってきてて、日本国内の中の、評価軸にかなり固定されてきてるというふうに思うので、今回でもそうだったけど、そんなに知らない人とか全く新しいものが出てくるというものではなくなってますよね。もう何回も話が聞いてきて、まあ、定番の人気作家が、それなりにやってるということになってきてるので、まあ、そのまあ井倉さんがおっしゃる前世っていうようなものが、まあ、
逆に聞きたいんですけど、その例えば僕かつてのドキュメンタリー行ったことないんですけど、まあ、あれはやっぱりすごいキュレーターがはっきり、間違いテーマをはっきり打ち出して、まあ、その強い、まあ、ディレクションがはっきり して、まあ、ある種現代アートの国際での水準を見せる場なわけですよね、にもかかわらずその人はいっぱい来ると言っていいんですよね、としたらその日本でもし それをやったらなんとなく人が来なさそうな感じがすると、まあ、だからアイストリエンナーレは、まあ、でもアイストリエンナーレもそこまで前衛的かというとね、まあ、そこはまた微妙ですけど選ばれたりする、つまりそれはじゃあ例えば国民性の問題なのか、そもそもアートに対する、まあ、リテラシーというか、その全体の一般の認知度の問題なんですか。
あの先ほどのナイトレーさんの場合も含めてですけどね、その、今たくさんの観客が例えばナイトさんなナイトさんの鎌倉近代美術館の場合でも見に行くというかな、それはだから、さっきも申し上げたように彼の彼女の作品が60年代末の作品から1960年末から70、80、90、2000だから40年ぐらい経って、かなり前衛性を失ってきてですね、普通の人が、結構思い出たっぷりに見ていけるような作品にこう変わってきてるわけですね。だからその今日本でやってる 現代美術の前衛性って新しくないんじゃないんじゃかという疑問がありますよね。そんなに外を見てるわけではないけども、しかしっていうふうに僕は疑いますね。つまり一種の風化形態っていうか、だから大きな湖にポチポチっとこう石を投げた時に波紋が広がってきますよね。と波紋は外へ広がっていくわけですけど、そういうふうに広がってくるものが今日本の現代美術現代アートではないのかというか、まあそれこそ分かりやすく言えば今回で言えば、例えばここにあのそのフランスのそのルーブル美術館で、あルーブルじゃないね、あれはあの宮殿でやってます村上、ベルサイユの宮殿でやってる村上隆さんとか、あるいはその前にやったそのジェフ・クンズとか、ああいうものはいつも出現してないわけですよね。だから流れからすると、まあ、あれが今先端だというつもりもないですけど、先端の表現があるようには見えないというふうに、むしろやっぱり民衆との接点というものが、だから 4,50 年前の美術がなんとなく民衆の中にこう、だからあのキューレーションをやっている北川フラムさん自身がそういう世代なわけですね。アースワークに感動した世代でありますので、彼自身は私と同じ年齢ですけども、50年代末のアースワークに感動して新しい時代が始まるというふうに思った世代ですから、でそこの辺の美術が、の風化形態がこう広がっているように見えるというか、その後の展開ではないように思えますけど。
はい、では他に これは、話しておきたいと、いうことがある方がいらっしゃれば、最後に何かコメントしていただければと思うんですが、いいですか。はい、はい、
まあこれはさっきちょっと言いそびれちゃったことなんですけど、その
まあ、僕もその町おこしのためのアートイベントっていうのは増えていて、で僕もそのちっちゃいイベントに何とか呼ばれたことがあったんですけども、そのまあ今回のその瀬戸内のイベントっていうのはその本物ですよね。一番立派な状態のでこういうものを見て、まあそれは多分越後妻まりだと思うんですけど、そういう成功例を見て、そのじゃあうちの町でもやってみようということで、小規模で商店街とか市のレベルで行われたりするんですけども、まあそれでとてもちょっとこう辛い目にあったりするんですけど、それはそのやっぱり今回その北川クラムさんっていうその美術の専門家の人がその仕切ってるわけですよね。ところがその町おこしのイベントになると、そのところによってはその商店街、市の人や商店街の美術の専門ではない人が主催すると、そうするとその美術は二の次になるので、その美術家の扱いがないがしろになるとは言わないんだけども、ちょっとこう違和感があるんですよね。だからまあこういう方するとこう宗教が違うというか、やっぱアートが好きな人はアートが神様であり建築が神様であるんだけども、そうじゃない人が取り仕切ると、もうなんか宗教が違ってもう人種が違うから、そうすると結構辛いことがあってっていうことですよね。でもだから今回はこのまあ意外とつまんなかったとか、しょぼいのもあったとか、なんかいろいろあるけども、でもまあやっぱそういう意味で言うとすごく随分立派なもので、お金もふんだんに使ったって。で、まあ、もう一つ僕その商店街で展示したことがあったんだけども、やっぱり商店街っていうのはオブジェにあふれていて、その店とかの看板とかですよね。そうすると少ない予算でしょぼいアートをそこに突っ込んでも絶対に負けるんですよ。で案の定ね、こんなんじゃ僕も出したんだけど負けるに決まってると思って、案の定負けて、でそのまあその今日のその手島の美術館もその彦坂さんはもう自然に負けてるんじゃないかっていう話はあったけども、まああれだけの規模のものをガンと作れば、まあ勝ってるっていうか、まあ拮抗はできるんですよ。であれぐらいのもんじゃないと拮抗できなくて、まあ何か所かしょぼいとこ見るともうとにかく周りに負けるので、屋内の展示っていうのはそのもう囲われてるからそこで何展示してもいいんだけど、屋外展示っていうのはやっぱりちゃんと考えないと難しいっていうのはもう、まあ、改めて分かりましたね。はい、
はい、では他にありますか。
まあ越後妻まりが2000年に始まって、4回やってるわけですよね。それでまあ今全国で、こういった屋外でやるアートイベントっていうのはすごい増えていて、まあ妻まりだとか愛知だとか、それからこういう瀬戸内までものすごく大きなものから、それから、小さなものまで、商店街のシャッター通りになった商店街を活性化するというようなイベントっていうのはたくさんあるわけですけども、まあこの間10月の2日3日で2011年の横浜トリエンナーレの関係のシンポジウムがあって、川又さんなんかも来ていたんですけども、こういったイベントが広がったルーツっていうのはどこにあるんだろうなっていうと、もしかすると川又さんが最初のルーツで、それを広めたのがですね、山野さん、福岡でやっていた山野さんですかね、彼がまあ2005年に、横浜トリエンナーレ、川又さんがディレクターになった時の、まあ、3人のキュレーターの一人だったわけだけども、まあ、今横浜の小金町でいろいろやられてるということですけども、でまあ川又さんなんかも、みんな同じようなイベントがいっぱいできてきてもう嫌になったと、俺はもうサイトスペシフィックをやめたいと、要はこういう口当たりにいいというようなイベントみたいなのっていうのは本当にアートなのかと、アートっていうのはもっと危険なものだというようなことを言っておりまして、まあ私もそう思うんですけども、2005年の横浜トリエンナーレきっかけにしてですね、横浜では川又さんの影響でですね、人生変わった人がいっぱいいまして、会社辞めてですねアートやり始めちゃった人だとか、70過ぎてですねアート狂いになってる人だとかいっぱいいますけど、まあ私もその被害者の一人で、まあ全国のですねアートイベント巡りをするようになってるわけです。 まあ、そんなところで、なんていうんですかね、やっぱり税制的なものも必要だし、ある程度受け入れやれやすいものもないと、イベントとして存続しないというところもあるんで、まあ、越後妻有なんか見ると国際的に通用するようなアーティストもいれば、生け花があったりですとかね、つまり焼きっていうなんか焼き物があったりですとかね、なんかその辺だいぶフラム様苦労してるんじゃないかなと、まあ、その辺もですね、この辺も垣間見えるっていうか、それが先ほどちょっと私感想で言った小木島なんかはですね、そんなことが強く感じましたね。小木島の方はアートよりも、島そのの方が勝っていたんじゃないかなとちょっと感じました。
1時間待ってたら1時間歩いた方がいいよね、あれ。いや、1時間住宅待つ。
はい、ではこの辺で一旦、切りたいと思います。どうもありがとうございました。